京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、地域や社会の課題解決に向けて挑戦されている方々をお招きし、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域には社会の数、課題の数だけその問題に向き合う方々がいます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週ナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月、第4週目は近畿労働金庫地域汚染推進室のサンダさんとともにお届けしております。サンダさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、京都は7月いっぱい祇園祭り、先祭りが終わり後祭りも終了しまして、まあ山場となる行事は随分落ち着いてきたかなという感じですが、今年はまあこれ毎年言ってるかもしれないですけど、暑いですね。
いや本当に暑いです ね。京都ならではの暑さと言ったらいいのですかね。
はい、でこの祇園祭の先祭りの宵山ではですね、祇園祭りゴミゼロ大作戦ということで、活動を私もやっておりますけれども、ローキンさんもそこに参加をされて。
そうですね、私どももう、宵山の結局8時から、
はい、
夜8時から10時前でしたけど、
カラスマ通りで、
いやもう暑かったですよ、
うん、
日が陰ったとはいえ熱気とやっぱり昼間にね照りつけた分で地熱が上がってくるというんですか、はい、すごく暑かったですね。
そうですね、はい、まあね、その分1日目はどうしても、まあ、雨がすごかったんですけど、2日目はすごく晴れて、たくさんの方が街中にこう来られてですね、祭りの雰囲気をというか祭りを楽しまれたという状況ですけど、たくさんやっぱりゴミは出ますしね。ただ、今年は外国人の方々も随分増えてきて、うん、どうですか外国人の皆さんは。
そうですね、こうね、本当にお祭りを楽しんでおられるっていうのがすごく感じられたなっていうところもありますし、うんうん、それとやっぱりボランティアに対する考え方もやっぱり外国の方は進んでるかなというふうなところを感じる場面も
な
んか見受けられましたんで、まあ、そういった意味ではこの歴史のあるお祭りの中にいかに外国の方々が、そこに、マッチできるか、うんうんうん、なんかその辺がねうまくできたんがなんか見れたかなという気はしてます。
なるほど、まあね、その祇園祭りゴミゼロ大作戦、2400人のボランティアの皆さんと共に活動してきましたけれども、うん、外国人の皆さんもかなり応援をいただきましたね。はい、はい、まあ祇園祭り4月いっぱいいろんな神事がありますけれども、大阪はね、天神祭りが良い宮川校ね今週はありましたけし、あ先週かありましたし、うん、全国各地いろんなお祭りやイベントで盛り上がるこの夏ですよね。
そうですね、
はい、
そうですね、
熱中症とかには気をつけてですね、楽しんでいただければというふうに思います。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。さて早速本日のゲストご紹介させていただきましょう。本日は認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんをお迎えしております。寺本さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、日本災害救援ボランティアネットワークということで、まあ、何度かねこちらの方にもお越しいただいてお話をお伺いしていますが、どんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、阪神・淡路大震災、今からもう30年、約30年前なんですけど、まあ、神戸市であったり、西宮あたりが、まあ、大きな被害が受けた地震なんですけど、うん、まあ、その時に兵庫県西宮市に、まあ、立ち上がったボランティア団体です。で、まあ、あれから、まあ、日本各地で地震とか水害とか、土砂災害、まあ、本当に至るところ、まあ、結構全国的に起こってるんですけど、はい、まあ、その時にボランティアの皆さんと一緒に、まあ、現地に行って支援活動をしている、まあ、団体で、
うん、
まあ、日頃はまあその災害に備えた防災の啓発の取り組みなんかも、まあ、日頃やっている、まあ、NPO 団体です。
はい、ありがとうございます、うん、ね、もう言っても来年で30年になるんですよね。
そうね、1月17日迎えると、まあ、ちょうど30年になります。
ね、もう、うん、まあ、長かったような短かったような、あ、まあ、本当に被災された方々は、まあ、復興、まあ、一生懸命こう立ち上がってこうされてこられたとは思いますけれども、とはいえそこでやっぱり受けたそのなんていうかな被害というか、うん、被災された皆さんの傷跡っていうのはやっぱりまだ残ってる方々も多いでしょうね。
そうですね、やっぱり当時のことをね、いまだにやっぱり思い出す方も結構おられますし、
うん、
まあ、町並みはね、元通り以上にこう、ね、復興を遂げてるとは思うんですけど、やっぱ個々の生活とか個人のね、ことを考えると、まだまだね、その当時のやっぱり辛かったことなんかを、やっぱまだ話される方もね、おられるので、やっぱりずっとやっぱ続いてるんだろうなっていうのはすごく感じます。
そうですよね。まあこの阪神・淡路、まあボランティア元年みたいな言い方もされますけれども、うんうん、本当に多くの方々が現場に入ってこう活動され、まあその時はまだネットワーク等はできてなかった部分も、阪神・淡路をきっかけに、いろんなその災害に対するネットワークがこう構築され、ノウハウもため、いろんな現場でこう活躍される方々増えてきましたね。
そうですね、まあ、本当にボランティア元年と言われるほどボランティアさんがねたくさん来ていただいて、まあ、そのボランティアをどういかに受け入れてちゃんとニーズ、まあ、困っている方の家庭につなぐかっていう、うん、まあ、ボランティア今ではねボランティアセンターっていうのは当たり前になってるんですけど、はい、まあ、それがちょうどね皆さんがこう最初に動いたっていう、まあ、その最初の大きな災害だったかなと思います。
うんうん、本当そうですよね。やっぱりその阪神淡路がでのその取り組みが元になっていろんなところがまあバージョンアップする部分もあれば、でもやっぱりなかなか現場で急ごしらえでそこまでできなかった部分もあったりだとか、まあいろいろな皆さんがいろんな苦労をしながら支援活動を進められていると思いますが、まあ近々でいくと、まあちょうどもう半年以上経ってしまいましたが、能登の震災、うん、これは1月1日でしたけれども、日本災害救援ボランティアネットワークの皆さん、何か活動されてたりしますか？
まあ、そうですね、直後にすぐ翌日の2日に事務所に、まあ、理事とスタッフ集まって緊急会議を開きまして、はい、ですぐやっぱり街頭募金を、まあ、やるとともに、うんうん、まあ、現地にやっぱり行きたいということで、まあ、1月の6日、7日、8日、まあ、先遣隊という形で、
はい、
まあ、関係者だけで、まあ、能登半島に入ろうということで、まあ、七尾市であったり中能登町であったり、うん、まあそのね、輪島までは1回目はちょっと行けなかったんですけど、はい、道路事情で、まあ、その辺りにこう入ってからずっと今でも20回ぐらい現地には通ってます。
なるほど。もう2日にはということですが、ね、お正月真っ只の中で帰省をされている方々も多い中でしたけれども、うん、まあ、今もね、いろんなボランティアグループでですね、まあ、大学等もですね、まあ、ボランティアバスと出して現場にこう入って、まだ今も復興支援をされている途中ということになりますけれども、まあ、その1月の状況と今とでは、まあね、随分整備が進んできたとは思いますけれども、どんな状況なんですかね？
そうね、やっぱり直後は道路事情が、まあ、相当悪くて、まあ、道路が陥没したり流域してなかなか思うように車がまずね通れなかったり、あるいはやっぱり断水をしてたので、まあ、本当に水がね出ないということで、まあ、宿泊施設もなかなか通常営業には今でもまあなってない地域も多いんですけど、
はい、
まあ、そういう中、あるいはこう、ね、能登半島っていうのはやっぱり三方が海に囲まれてるので、
そうですね、
なかなか支援の手が入りにくいという、そもそもね地理的な問題もあった上に、まあ、いろんな交通事情も加味されて、
うん、
まあ、なかなか支援が入りづらいというのが当分続いてましたけど、まあ、ようやく道路もだいぶ工事が進んで回復してきているので、はい、まあ、ようやく最近ですかね、もう本当に宇和島とか、珠洲市の方まで高速道路みたいな道路があるんですけど、
はい、
まあ、それを、まあ、最初はまあ行きだけ通れたんですけど、うん、今はもう往復がなんとかできるような、状況まではなりつつあるということで、まあ、まだもちろん仮復旧の段階だと思うんですけど、はい、まあ、それによってね、いろんな動きが活発になってきてるんじゃないかなと思います。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。はい、私たちの話でいくと、エコトン、地域環境自然研究所エコトンの方にはですね、僕も2月の頭に、能登町、いや珠洲の方にこう入らせてもらったんですけれども、それは要請があって、まあ、相談があってですね、地域の方々から、まあ、避難所にこう避難所生活がこう長くなってくるとですね、まあ、ずっとその使い捨ての容器で食べてて、何かやっぱり非日常が続いちゃってると。もちろんその避難所にいること自体がもうまだ非日常ではあるんですけれども、こう日常を何か徐々に取り戻していきたいということで、まだね、そのゴミの回収等はまだ進んでないような状況があったので、何かそのできないかなということで、うちはもう野外で使えるように改造した食器洗浄機を何台も持ってるんです。でそれを現場にお貸し出してですね、食器も持ち込んで、それでこうみんなで洗いながらというようなことでゴミを減らす取り組みを一緒にしていましたが、ただやっぱり現場は断水が続いていて、水が本当に取れなくて洗濯機も回せず、やっぱり大変だっていう状況でしたけれども、いろんな、全国からですね、 あの技術を持った方々が集結をされて、もう本当にボランティアの皆さんでいろんなその手作りでですね、クリエイティブにこう復興を支援されるというような状況の中で、水もなんとか引いてですね、それでこう食事を楽しむなんていうことをサポートさせていただいたようなことがありますけれども、今もそれはね、輪島塗の復興の流れで、うん、やっぱりその被災されたお家や蔵からですね、たくさんのそのまだ使えるものだったり、昔から大切にされてたものがあって、それが生き残ってますので、それをなんとかみんなでこう掘り出してですね、洗ってまた使えるものは使って、売れるものは売ってというようなことをこの洗浄機使って今やってるところですが、でも、うん、やっぱりこの現場に僕らも入って、うん、道路事情はとても当時は悪かった、今は随分良くなったとはいえ、やっぱりそれでもまだガタガタしてるところたくさんあるでしょうし、うん、日常を取り戻すっていうのは本当に大変なその道のりがあるなというふうに感じていますが、ね、もちろんまだ今年の頭の話なので皆さん全く忘れてないでしょうし、支援をされてるとは思いますが、とはいえ、東北だったり熊本の話だったり、日本各地でこの間もたくさんの、ね、災害が起こりましたけれども、うん、何か新しいことが起こるとそっちに目が行きがちで、ね、どうしても過去起こったところ、まあ、今どういう状況になっているのかとか、まあ、身近に、ね、そういう被災された方がいると、いつまでも何か応援できる体制をみんな考えるのかもしれないですけど、少し遠いと思いを馳す機会が減るというかね、うん、これが災害難しいところの一つだと思いますが、ローキンさん、ね、災害救援ボランティアネットワークの皆さんとはね、以前からいろいろされていると思いますけれども、
そうですね、はい、特に寺本さんにはいろいろとお世話になっておりまして、まず団体さんとしては我々でいうと笑顔プラスの寄付先団体で、はい、あり、そしてまた我々さまざまな形でそういった、場を提供、そういうね、寺本さんにお話しいただく場も提供してるんですけ ど今年は結構清京さんからの分でも、うん、寺本さんのところへのご依頼、はい、やっぱりこの能登の地震があったから、やっぱり今年そういうふうな形で災害に関するそういった勉強会、学習会、そういうものが、まあ、結構開かれてるかなというふうに思ってます。
なるほど、まあね、備えあれば憂いなしですけど、なかなか意識しないと防災っていうのが難しかったりしますよね、うん、そのあたり寺本さん、いかがですか、防災の取り組みってずいぶん広がってきてるんですかね。
そうですね、まあ、人間の心理としてはやっぱりこう、ね、辛いことっていうのはちょっと早めに、ね、こう忘れたいなっていう思いってどなたでもあると思うんですね。でもやっぱり災害っていつ来るかは、ね、地震なんか特にわからないので、まあ、忘れたい気持ちも、ね、一方であるけど、やっぱりどっかで気にしとかないと、いざ聞いた時にやっぱりもう間に合わなかったり、まあ、犠牲が広がったりっていうことにやっぱつながってるケースがやっぱ圧倒的に多いということを考えると、やはりまあ月1回でもね、半年に1回でもいいので、日頃のね、そういう災害をちょっと考えてもらえる時間を作るっていうのもね、すごく大事かなっていうのは思ってます。
そうですよね。まあ、防災教育みたいなことには小学校からですね、随分この阪神・淡路以降、広がってはいますし、ハザードマップなんかもね、各地域でこうしっかり準備をされ、共有されてて、近くの避難所っていうのを確認をする機会も、以前に比べたら随分増えたなというような感覚はありますけれども、とはいえ、いつ起こるかわからないものに対してどう備えをするかという、この難しさっていうのはありますよね。
そうですね。寺本さんがよくね、講座の時に言うておられるのが、うん、私すごくそこ、なるほどというふうに思ったのが、はい、防災っていうのはやっぱり災害を防ぐっていうのには限界がある、うんうんうん、要は自然災害がいつ来るかわからないっていうのがある。でその中でいかにその被害を少なくする、うんうん、要は減災、やっぱりここのところがすごくポイントになるねと、まあ、地震の場合はなかなかそうはいかないけども、うん、例えば、台風が来る、大雨が来る、これっていうのはある程度予想できる部分もあるんで、まあ、その中でやれる行動っていうのは結構あると、そういう意味で減災っていうのはもう寺本さんよくね、防災は難しいけど減災は、うん、いろんな知恵でできるんだというようなことをよくおっしゃられてますよね。
よう聞いてくれてはりますね。
もちろんじゃないですか。
まあその通りですね。防災ってまあ文字からいくと、まあ、災害をこう、ね、防げるような事態になってると思うんですけど、まあ、地震とか、ね、台風は人間の手では止めれないので、 まあ、そういう災害が起こってしまうのはまあ、ね、無理、止めることは無理としても、うん、やっぱ起こってから被害をこう少なくすることは多分できると思うんですね、はい、その今サンダーさんがおっしゃったように日頃からまあ備えていること、例えば備蓄をしているであったり避難所を確認しているとかであったり、うん、まあ、地震でもまあ耐震化とか家具の固定とか、まあ、寝室には倒れる、ね、倒れやすいものを置かないとか、まあ、いろいろ工夫することによっていざまあ災害があった時でも、まあ、少しでも、ね、命がこう守れるこうね、準備っていうのはやっぱりできることもたくさんあると思うんで、はい、まあ、そういうことをやっぱりねこう皆さんに知ってもらいたいなって思いでロキさんの講座ではあの伝えさせてもらってます。
なるほど、ね、後半もいろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、ここで1曲ご紹介しましょう。フラワーカンパニーズで消え損ない。京都ソーシャルウェーブ、本日は認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワークの常務理事寺本博信さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、まあ来年でですね阪神淡路から数えて30年になるという年になりますけれども、あのこの30年に向けて、この間ですねあのセミナーと連続でこうされてこられてるんですよね。
そうですね、あの昨年の9月から8回シリーズであの、まあ、このみんなが助かる社会を目指してっていうテーマであのシンポジウムを開催してきてます。
うんうんうん、あの、まあ、8回シリーズということですけど残すところあと何回になるんですか。
あと、まあ、11月と来年1月と2月の3回残っています。
うんうんうん、なるほど、ね、あのまあ、いろんなテーマでこの間こうやられてきたと思いますけれども一部何かご紹介をいただいてもよろしいですか。こんな感じでこんなやりましたということで。
そうね、あの、まあ、例えば一つの例を挙げますとあの地区防災計画っていうのがありまして、まあ、テーマで1回目に挙げたんですけど、うん、まあ、よくあの自治体があの作ってる地域防災計画っていうのは多分よくご存知だと思うんですけど、はい、そういう広範囲じゃなくて各自治会単位ぐらいで、うんうん、まあ、身近な例えばあの避難計画を考えたり、まあ、備蓄品をまあ揃えたりあるいは連絡もねあの連絡もあの作ってきてたり、はい、まあ、そういうあの日頃のまあ備えをまあ簡単なこう紙に1枚ものの紙にこうまとめるような、うん、そういう地区防災計画作りってあるんです。これまあ国も今推進してるんですけど、はい、まあ、そういうのをいろんなあの各地でやってる事例を紹介しながら皆さんの地域でもどうですかっていうようなそういうテーマでやったことあります。
なるほど、はい、僕一昨年町内会長してたんですけれども、うん、これに合わせてですねそのあのちゃんと考えておこうというので作りましたね。
防災、あ、そうですか。
作り合いましたねなんかあの、ね、いやいや地域の方々がこういうのやっぱないといけないんちゃうかっていう声をね随分出されて、うん、あのうちを作っておきましょうというのでやりましたけれども、まあでもその作る過程面白いというかみんなにいろんな議論があったりやっぱこうねこの町内どうするかというのを真剣にねその、うん、考える機会があってあのよく参加してよかったなというふうに思いますね。
まあね、行政がね作ってしまうとやっぱりね人任せになってしまうので、
はい、
やっぱり皆さん住民自身がやっぱりね考えてこう話し合って、まあ、それを今おっしゃったように過程が多分大事だと思いますし、うんうん、その作ったのが別にゴールではなくてそれをもとにね避難あの訓練やったり、まあ、また改定をねしていくっていうのが多分大事だったかなと思うんですけどね。
本当そうですね、うん、例えば今町内によってうちの町内もそうですけどどんどん高齢化が進んでいて、うん、であの障害をお持ちの方々も中にはいらっしゃって、うんうん、これどのようにねその経路をたどってその避難所まで行くかでどう運営するかみたいなことも含めてね、うんうん、あのやっぱりそういうのをちゃんと考えておくと全然違うなというふうに思いますね。消防訓練もそれでみんな楽しくなったりだとか、うん、意味あるものになったりだとかね、しましたけれども。なるほど、まあ、いろんなテーマでこのように連続でセミナーをされていきましたが、あの残りあと2回3回かあ2回3回
3回
ということですけれども、あのまだテーマは決まってないか、もう決まってらっしゃるんですか。
一応ね、あの次回の第6回目は11月4日に予定するんですけど、うん、はい、まあ、一応テーマは子どもと防災ということで、うんうん、まあ、大人向けにこう防災って結構ねいろんなセミナーとかプログラムって多いんですけど、やっぱ子どもさん向けの防災取り組みって結構やっぱりねまだまだなかなかあの広がってないので、まあ大人だけじゃなくて子どもさんもあの被災するには変わりないですし、まあ大人よりも子どもさんの方がね災害に遭う確率はやっぱりあの長生きする分あの高いと思いますので、
そうですね、
まあ子どもさん向けに対してのは防災のこうね大切さみたいなのをぜひあの次回ではやりたいなと思ってます。
なるほど、はい、まあねそのやっぱり誰かが取り残されるんじゃなくてみんながこう助かる、うん、 こういうような取り組み、また社会をどう作っていくかという視点、うん、とても大切ですよね。
そうですね、よく最近言われるのが避難所とかいろんな運営をしていると、やっぱり大人目線なんですよね、全てが、うん、で実は被災して避難所に入った時に子どもさんって結構ねストレスがたまるっていうような話をやっぱり聞いたことがあって、やっぱり大人はやっぱり我慢することは、うんうんうん、理解はできるんだけど、子どもさんってなかなかねそんな簡単に大きい声出したらあかんとか言われてもね、ちょっとやっぱかわいそうかな。やっぱりそういう視点ってね、最近僕もいろんなところで聞いてて、あ、やっぱり子どもさんに対することなんかはこういう災害がある時に必要なんだなっていうことはちょっと感じた次第です。
いや、まさにそうですよね。どうしても大人都合というか、もうその場に合わせて臨機応変に対応せざるを得ないんだけれども、そこにやっぱりついていかれない、うん、方っていうのは中にはもちろんたくさんおられますしね、どうそこにこう、まあ、ケアをしながら、うんうん、役割分担の中でこうやれるかっていうのはすごくこれも大切ですね。
まあ、本当ね、今三田さんおっしゃったように、被災地で子どもさんの結構遊びのプログラムをやってたら、まあ、子どもさんがね結構楽しそうに参加したことで、ニコニコね笑顔を、なかなか普段やっぱお母さん方もね親御さんも厳しくちょっとね注意したりしてるんでしょうけど、まあ、そういうなんか笑顔を見せると保護者の方の方がねやっぱホッとされるケースも結構あるので、大人向けのプログラムもちろんね被災地大事なんですけど、やっぱ子どもさんもねやっぱケアが大事やっていうのは本当にそうかなと思います。
そっか、これはすごくいい視点ですよね。この連続セミナーですけど、ローキンさんの方も関わられてなんですよね。
そうですね、我々はもう笑顔プラスのね、うん、寄付とかもいろいろさせていただいてるので、そこの中でいろんな運営はこういう形でしていただいてますんで、まあそういった意味では本当に連携してるっていうふうに言えるかなというふうに思いますし、うん、僕もあれ去年11月に行かせていただいたんですね、
は
い、
そうね、あれの災害食の時に、
そうですね、やっぱりあったかいもんじゃないと、うん、冷えたもんではやっぱり体にも良くないというようなことで言われてたの、すごく僕は印象に残ってます。
なるほどなるほど、
は
い、確かにそういう知識が事前にあるかないかでも、うん、減災というか、
はい、そう
ですね、やっぱりね災害した時にどう対応するかっていうのも変わってきますよね。うん、
やっぱり避難した時のねやっぱ生活環境ってやっぱりまだまだ日本ってちょっと遅れがちなんですよね。だから本当にあったかい食べ物、今ね三田さんおっしゃったこともそうですし、避難所の環境整備もね、なかなか段ボールベッドがすぐね手に入らないとか、なかなかいろんなね今やってエアコンがやっぱり行き渡らないね、そういうことってまだまだあるので、そういうところもやっぱりねこれからもどんどん改善していく余地は十分あるかなと思います。
なるほど、うん、私のこう知り合いの台湾からの留学生、中国からの留学生なんですけれども、たまたまその時被災された時台湾にで被災をされて、で台湾でその避難所がバーッとすごかったみたい、まあ、うん、ダンボールベッド含めてですね、うん、すごく充実をしてた。で日本に来て日本でも被災して比べると、うん、あれと、まあそれは地域によっても対応が違うのかもしれませんけれども、うん、なかなか物資が揃わなかったり、それから地形の問題 もちろんあると思うんですが、うん、この違いは何なんだろうというようなことで、うん、日本で今研究されている方はいますけれどね、うんうん、でも被災をされてその復興をしていく過程でも復興住宅とかいろんなその、ね、ステップはあると思いますけれども、やっぱ日常 を取り戻すっていうのが、うん、過程っていうのは、うんうん、まあ、一人そのご家族だけじゃまあ難しくて、いかに皆さんみんなでこう支え合いながら、うん、こう進めていくかというのは、まあ、その場にならないと難しいのかもしれないですけど、でも事前に、ある程度こうイメージを持ってですね、備えをしておくとまた違う部分もありそうですね。ね、はい、ありがとうございます。今11月にというようなことでしたけれども、このお知らせというのは、ホームページの方で、
はい、決まり次第ホームページの方に載させていただきますので、もうちょっと8月に入ってしまうかもしれませんけど、うん、また時間あったら一遍ご覧ください。
なるほど、いろんなその他にもねいろんな情報載っていますし、いろんな応援の仕方、またボランティアでの参加、寄付でのご参加、いろいろあると思いますので、ぜひですね認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワークのサイトの方ご確認をしていただけるといいなというふうに思います。 ね、まあその寺本さんはじめ皆さんですね、まあいろんな思いをつないで寄り添い合いながらね、あの人々が安心して暮らせる災害に強い町づくりというようなことを、まあ、一つのキーワードにですね活動されていると思いますが、あのリスナーの皆さんにですね最後お一言何かありましたら、メッセージをいただきたいと思いますか。
そうですね、本当にあの災害、まあ、地震もそうですけどね、今最近大雨が降って、まあ、川の氾濫したり土砂災害にこうつながるところが、まあね、本当に毎年のように起こっているので、まあ、決してこれはね人事ではなくて、やっぱり皆さん身近に起こる出来事だということを、まあ、再認識をしていただいて、まあ、できる準備もね、なかなか全ては無理だとしても、最低備蓄、食べるものとか飲み物、あるいは簡易トイレをね、こう備えてもらうだけでも、うん、あの全然やっぱ違うと思いますので、まあ、できる範囲で、まあ、少しずつあのやっていってもらえたらと思っています。
なるほど、ありがとうございます。まあね、この関西圏、まあ、南海トラフの話もありますし、本当に、まあ、短い、もうすぐにでもあるんじゃないかというふうにこう言われていますけれども、これもでもいつ来るか分からない、でもちゃんと備えをする、その中でも減災というキーワードを本日出てきましたけれども、ね、災害を防ぐことはできないけれども減らすことはできると、うん、一人一人がどういう準備をするかということにかかっていると思いますので、ぜひですね取り組みを広げていただければというふうに思います。本日は、認定 NPO 法人日本、災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんをお迎えしてお話をお伺いしました。寺本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。